声の広報、地方日立、令和4年2022年11月20日号、ナンバー1733、目次、表紙、1ページ、新型コロナウイルス関連情報、2ページ、市の家計簿をご覧ください、4ページ、茨城県議会議員一般選挙、8ページ。日立市ふれあい個別収集。ゴミ出しが困難な高齢の方や障害のある方などの世帯を支援。再生資源の拠点回収をご利用ください。以上9ページ。仕事などでお子さんを保育園などに預けたい方へ、来年4月からの入園申請を受け付けます。20歳の祝い。を開催します。以上10ページ。来年4月1日から入所を希望する方へ、放課後児童クラブの入所希望者を募集します。日立桜メイツを募集します。以上11ページ。マイタウントピックス、街の話題、12ページ。考えてみませんか？人生の心づもりを。シリーズ、日立おいしい適塩レシピ2。以上14ページ。ケーブルテレビ J-WAY 行政情報番組。日立シビックセンターの催し。以上15ページ。情報広場。お知らせ16ページ。催し18ページ。募集、講座。以上19ページ。子育て20ページ。12月の市民相談、健康に関する相談、日立健康ナビ、12月の放送予定、FM 日立 82.2MHz、献血にご協力をお願いします。以上、22ページ。最後に、12月の休日緊急診療、医療機関案内、24時間対応、目次終わり。表紙、五穀豊穣を祈願し、馬上から弓矢で的を射抜くやぶさめ、市指定文化財が大久保鹿島神社で3年ぶりに開催されました。12ページの町の話題もご覧ください。写真はやぶさめの一場面です。馬上で男性が弓矢を構えています。主な内容、市の家計簿をご覧ください。4ページ。茨城県議会議員一般選挙。8ページ。
新型コロナウイルス関連情報。令和4年11月7日までの情報で作成しています。最新の情報は市ホームページなどで随時お知らせします。QR があります。オミクロン株対応。2価ワクチンの接種を進めています。これまでの2年間、年末年始の後に新型コロナウイルス感染症は流行しています。高齢者や基礎疾患がある方など、重症化リスクの高い方はもとより、若い方も早めの接種をご検討ください。また、オミクロン株対応ワクチンは、1、2回目の接種が完了した方が対象となります。年内に1、2回目接種を完了することをご検討ください。1、対象者、接種を2回以上受けた12歳以上のすべての方のうち、最後の接種から3ヶ月が経過し、接種を希望する方。2、接種券について、対象となる方には、最後の接種日から3ヶ月が経過する前に接種券をお送りします。対象、最後の接種日、9月1日木曜日から7日水曜日、接種券発送日、11月22日火曜日、最後の接種日、9月8日木曜日から15日木曜日、接種券発送日、 11月29日火曜日。予約開始日。いずれも接種券が届いたら予約ができます。なお、接種ができるのは最後の接種から3ヶ月経過後となります。例、最後の接種が9月1日の場合、12月1日から接種か。3、使用ワクチン。オミクロン株対応2価ワクチン。ファイザー社製、12歳以上。モデルナ社製、18歳以上。使用するワクチンは予約時にご確認ください。4. 予約・接種方法。予約方法。インターネット予約、QR があります。コールセンターへ電話予約。医療機関へ直接予約。個別接種。接種方法。1. 医療機関で個別接種。実施医療機関は接種券と一緒にお送りする日立市からのお知らせや市ホームページ右の QR でご確認ください。2. 医療機関や地域の会場で集団接種。医療機関、会場、日立医療センター、鮎川町。接種日、12月4日日曜日、11日日曜日。地域、会場、UU 獣王 J ホール、獣王町友部。接種日、12月3日土曜日、10日土曜日、17日土曜日。池の川桜アリーナ、東鳴沢町。12月7日水曜日、8日木曜日、15日木曜日、16日金曜日。久慈小学校、久慈町。12月3日土曜日、17日土曜日。変更となる場合や今後の日程は市ホームページなどでお知らせします。3. 県の大規模接種会場で接種。期間、12月25日日曜日までの毎日。会場、茨城県庁福利厚生棟、水戸市笠原町、978-6。詳しくは、接種券と一緒にお送りする、日立市からのお知らせ、や、市ホームページ、右の QR でご確認ください。接種券を紛失した方は、次の方法で発行の申請が必要です。1、インターネット申請、右の QR。2、コールセンターへ電話申請。3、窓口申請。市役所1階、多賀市民プラザ1階、保健センター1階。問い合わせ、ワクチン接種日立コールセンター、電話050-3646-5466、ファックス85-8010、副反応に関すること、茨城県新型コロナワクチンコールセンター、電話029-301-5394。新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの同時流行に備えましょう。この冬、新型コロナウイルス感染症は今年の夏を上回る感染拡大となる可能性があることに加えて、季節性インフルエンザも同時に流行すると、より多くの発熱患者が生じることが想定されています。感染予防の取り組みにご協力ください。同時流行の備えについては、市ホームページ、右の QR にも掲載しています。早期のワクチン接種。新型コロナウイルスワクチンの接種、2ページ。インフルエンザワクチン予防接種。費用の一部助成については、右の QR。 日常生活での感染対策、こまめな換気、適切なマスクの着用、こまめな手洗い消毒の徹底、人との距離の確保、生活習慣を整えよう、栄養バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠、喫煙、過度な飲酒は控える。準備しておくと良いもの。食料品や日用品、最低5日分。服用中の薬、市販の解熱剤や咳止め薬。抗原検査キット、1人2回分以上。生理用品や乳幼児、高齢者のための衛生用品。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300、ファックス 27-2112。 日立市新型コロナウイルス感染症にかかる支援制度のお知らせ。感染予防対策支援事業補助金。感染拡大防止対策に必要な備品の購入などの経費を補助し、事業者の皆様の事業の継続を支援します。補助対象経費。感染拡大防止対策に必要な備品の購入などに必要な以下の経費。消毒費用、業務用備品の除菌装置、空気清浄機など。飛沫対策費用、アクリル板、パーテーション、防護スクリーンなど。換気費用、換気扇、サーキュレーターなど。体温確認用品費用、体温計、サーモカメラなど。接触回避用品費用、自動水洗機など。補助対象者、市内に本社または営業所などの事業所を有する中小企業者、市税に未納のある方、暴力団関係者、みなし大企業は対象外です。補助対象事業期間。令和4年4月1日金曜日から交付申請日まで。上記の期間に導入した備品などが対象です。補助率。補助対象経費の2分の1。補助限度額。10万円、下限1万円。補助対象経費の合計が2万円未満の場合は対象外です。申請は1回までです。申請期間、来年1月31日火曜日まで。申請方法、必要書類や申請方法など、詳しくは右の QR をご覧になるか問い合わせてください。問い合わせ、商工振興課、内線471、ファックス 24-1713。イベント参加や観光などの際には、新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください。
市の家計簿をご覧ください。問い合わせ、財政課、内線264。令和3年度の収入・支出の状況をお知らせします。令和3年度に皆さんが納めた税金などが、実際にどのように使われたのかをまとめました。決算の詳しい内容は、財政事情書にまとめてあります。市のホームページ、市役所1階情報センター、各図書館、各支所でご覧ください。決算の特徴。令和3年度も前年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症への対応を最優先に、感染防止対策、市民の生活支援や中小企業などに対する経営支援などに間断なく取り組みました。また、日立市総合計画後期基本計画が5年目の最終年度を迎えたことから、5年間の総仕上げとして各種事業を積極的に推進するとともに、第2期日立市町人仕事、 創生総合戦略に基づく地方創生人口減少対策についても着実な進捗を図りました。一般会計決算。令和3年度の一般会計決算額は、歳入・収入が888億6,261万円、歳出・支出が834億4,304万円で、歳入が歳出を54億1,957万円上回りました。このうち9億3,206万円を令和3年度から令和4年度にまたがって実施する事業の支払いに充て、44億8,751万円は令和4年度に実施する事業に活用します。円グラフが2つあります。1つ目、一般会計歳入888億6,261万円、前年度比 12.7% 減。一般会計歳入には自主財源 47.0% と依存財源 53.0% があります。自主財源の内訳。市税271億4,163万円、 30.5%。 使用料、手数料、諸収入など70億5,596万円、 7.9%。 繰越金52億6,331万円、 5.9%。 繰入れ金24億582万円、 2.7%。 依存財源の内訳。国・県支出金239億1,760万円、 27.0%。 地方交付税85億5,738万円、 9.6%。 私債82億5,208万円、 9.3%。 その他交付金など62億6,883万円、 7.1%。 2つ目、一般会計歳出性質別。834億4,304万円、前年度比13.5% 減。一般会計歳出性質別には、義務的経費 47.6%、投資的経費 16.5%、その他の経費 35.9% があります。義務的経費の内訳。人件費131億7,969万円、15.8%。扶助費198億8,475万円、 23.8%。 交際費66億6,775万円、 8.0%。 投資的経費、普通建設事業費など137億6,612万円、16.5%。 その他の経費の内訳。物件費149億4,491万円、 17.9%。 繰出金64億487万円、 7.7%。 補助費等貸付金など45億970万円、5.4%。 積立金38億608万円、 4.6%。 維持補修費2億7,917万円、 0.3%。 円グラフ終わり。市の財政を家計簿にしてみると、市の財政を身近に感じていただくため 市の令和3年度の決算を一般家庭の1ヶ月の家計簿に置き換えてみました。家庭と市ではお金の使い方や規模も違うので単純に比較することはできませんが、一般会計の歳入決算額888億6261万円を33万3000円、年収約400万円の月収として計算しています。表が2つあります。いずれも項目、金額の順に読みます。1つ目、1ヶ月の収入、給与、157,300円、給与のうち基本給、市税、101,700円、諸手当、地方交付税、その他交付金など、55,600円。パート収入、使用料、手数料、諸収入など、26,500円。親からの仕送り、国、県支出金、89,600円。銀行からの借入金、市債、39,000円。預金の引き出し、繰入金、9,000円。前月からの繰越金、19,700円。合計、333,000円。二つ目、一ヶ月の支出、食費、人件費、49,400円。医療費、扶助費、医療費の助成など、74,500円。ローンの返済、交際費、25,000円。光熱水費などの雑費、物件費、56,000円。子供への仕送り、繰出金、特別会計への支出、24,000円。家の修繕、増改築、維持補修費、普通建設事業費など、52,600円。自治会費や友人への援助、補助費など、16,900円。貯金、積立金、14,300円。合計、312,700円。収入、333,000円。マイナス、支出、312,700円。イコール、23,000円。翌月への繰越金となります。表、終わり。日立市の家計は、医療費、扶助費、や、光熱費など雑費、物件費など、の支出が、令和2年度に比べて増加しています。また、親からの仕送り、国、県支出金には、新型コロナウイルス感染症対策にかかる臨時的な補助金も含まれています。令和3年度に市が行った事業と決算額、主なもの。新型コロナウイルス感染症への対応。感染防止対策。ワクチン接種の実施。PCR 検査費用の助成。中小企業に対する感染防止用備品購入費補助など、15億2500万円。市民等に対する支援。子育て世帯への市内飲食店チケットの配布。住民税非課税世帯、子育て世帯に対する臨時特別給付金の給付など、37億6700万円。中小企業、各種団体等に対する支援。市内医療機関、公共交通事業者、宿泊事業者への支援金の支給。市内飲食店、小売店に対する買い物支援など、3億4800万円。後期基本計画、総合戦略の推進。福祉、医療、健やかで安心して暮らせる街。 宮田認定こども園新園舎建設事業4億5400万円。晩春園再整備事業4億3600万円。医療福祉費支給事業2億4400万円。教育文化。人と文化をつくる町。小中学校校舎改築事業日高小中里中。屋内運動場改築事業中央中17億2400万円。市民運動公園スポーツ広場等施設整備事業4億1900万円。情報教育環境整備事業タブレット等の整備 ICT 支援員の配置など4億1700万円。産業活力ある産業の町久慈サンピア日立改修事業12億6600万円。産業団地整備事業8億9200万円。動物園活性化事業猛獣舎レッサーパンダ舎整備3億2800万円。都市基盤都市機能が充実した町日立多賀駅周辺地区整備事業1億4100万円。定住・住み替え促進事業マイホーム取得助成など8300万円。桜の保護育成事業桜を生かした街づくり事業7900万円。生活環境安全で環境に優しい街清掃センター基幹的設備改良事業22億5800万円。防災体制整備事業洪水避難タワーの整備非常用持ち出し袋の全個配布など5億1700万円。消防車両整備事業消防施設整備事業9700万円。共同みんなで築く町交流センター改修事業耐震補強外壁改修など1億6300万円。校長広報事業司法の全個配布など8500万円。移住促進事業テレワーク移住助成東京圏における PR など4800万円。写真が3枚あります。1枚目久慈サンピア日立3枚目新猛獣舎蛾王国。写真終わり。市の借入金例えば家庭で家を建てるなど大きな買い物をする際にローンを組むように市も施設の建設や大規模な工事をする際には借り入れをします。これを市債と言います。市債を有効に活用することで財政負担の平準化が図られ、柔軟で安定的な財政運営が可能となっています。令和3年度末の市の市債残高は約932億円、図参照で、市民一人当たりでは約55万円となりました。このうち、利用者からの使用料などで返済する市債、水道事業債や下水道事業債などを除くと約652億円となり、市民一人当たりでは約38万円です。図があります。市債残高総額と市民一人当たりの市債残高の推移。図の説明。市債残高総額を棒グラフで、市民一人当たりの市債残高を折れ線グラフで表し、両方を重ねた図です。年度ごとに市債残高総額と市民一人当たりの市債残高を順に読みます。平成24年度、市債残高総額、 918億円。市民1人当たりの市債残高、48.7 万円。25年度、903億円、48.5 万円。26年度、879億円、47.8 万円。27年度、877億円、47.7 万円。28年度、908億円、50.1 万円。29年度、897億円、50.1 万円。30年度、904億円、51.1 万円。令和1年度、908億円、52.0 万円。2年度、921億円、53.5 万円。3年度、932億円、54.7 万円。図、終わり。特別会計の決算。特別会計。区分。国民健康保険事業。収入済み額。144億6485万円。支出済み額。141億7147万円。差し引き。2億9338万円。以下、収入済み額を収入、支出済み額を支出と読みます。介護保険事業、収入、164億447万円。支出、161億1860万円。差し引き、2億8587万円。介護サービス事業、収入、11億6200万円。支出、11億6190万円。差し引き、10万円。個別合併処理浄化槽事業。収入、2318万円。支出、2318万円。差し引き、0万円。後期高齢者医療事業。収入、30億7435万円。支出、30億6652万円。差し引き、783万円。企業会計、区分、水道事業会計、収益的収支。収益的収支とは、水道水の供給、下水の処理のための収入と支出を言います。収入、36億7837万円。水道料金など。支出、31億3816万円。修繕費、電気代など。差し引き、5億4021万円。資本的収支。資本的収支とは、水道、下水道の施設を作ったり、更新するための収入と支出を言います。収入、8億8359万円。借入金など、支出、25億7255万円。老朽化した水道管の更新工事費など、差し引き、マイナス16億8896万円。下水道事業会計、収益的収支、収入、40億5517万円。下水道料金など、支出、36億3261万円。修繕費、電気代など、差し引き、4億2256万円。資本的収支、収入、15億946万円。借入金など、支出、26億3544万円。老朽化した下水道施設の更新工事費など、 差し引き、マイナス11億2598万円。資本的収支の不足分は、収益的収支に伴う利益など、留保している資金でやりくりしています。市民一人当たりが納めた市税と、市民一人当たりの支出額。円グラフが2つあります。1つ目、市民一人当たりが納めた市税、法人分を除く。108,396円。内訳、市民税、個人、58,760円。固定資産税、個人、32,243円。都市計画税、個人、7,703円。市タバコ税、6,926円。その他、2,764円。二つ目、市民一人当たりの支出額。一般会計、目的別。49,171円。内訳、民生費、181,233円。総務費、72,354円。教育費、56,600円。衛生費、48,652円。土木費、39,766円。交際費、39,172円。商工費、34,916円。消防費、18,302円。その他、5,170円。円グラフ、終わり。差額は、国、県支出金、市債などにより埋められます。市の財政診断、健全化判断比率などをお知らせします。地方公共団体の財政悪化を未然に防ぎ、早期の改善を行うため、平成19年に財政健全化法ができました。この中で、地方公共団体の財政状況を表す指標が定められ、いずれかの指標において基準を超えてしまうと、財政の健全化に取り組まなければならなくなりました。日立市の令和3年度決算に基づく健全化判断比率と資金不足比率は、これらの指標の基準をいずれも下回り、健全と言えます。表参照。一方で、財政の弾力性、ゆとりを示す経常収支比率は、全国平均 88.9% をやや上回る 90.1% であることから、今後も行財政改革を推進しながら、健全な財政の維持に努めます。経常収支比率とは、市税などの自由に使うことができる経常的な収入が経常的に支出される人件費や扶助費などの経費にどの程度充てられているかを示す指標です。割合が高くなるほど、新たな施策や道路、公園などの整備に充てる財源の余裕がなくなることを意味します。健全化判断比率などが基準を超えるとどうなるのでしょう。指標のいずれかが早期健全化基準、公営企業は経営健全化基準、基信号以上になると財政健全化計画、公営企業は経営健全化計画を策定し、自主的な改善努力により健全化に取り組まなければなりません。さらに財政再生基準、赤信号を超えると地方債の発行が制限されるなど、国の管理下で確実な財政再建に取り組むことになります。表があります。令和3年度決算に基づく、健全化判断比率、資金不足比率の状況。数値が低いほど財政運営が健全。指標。健全化判断比率。実質赤字比率、指標の説明。 一般会計などの赤字から財政運営の申告度を見る指標。日立市、3年度、赤字なし。2年度、赤字なし。早期健全化基準、基信号、11.43%。財政再生基準、赤信号、20.00%。県内市町村の平均値。県内市町村の平均値は、県内44市町村の速報値、9月末時点を加重平均したものです。赤字団体なし。連結実質赤字比率。すべての会計の赤字から、財政運営の申告度を見る指標。3年度、赤字なし。2年度、赤字なし。基信号、16.43%。赤信号、30.00%。平均値、赤字団体なし。実質公債費比率、借入金の返済額などの大きさから、資金繰りの危険度を見る指標。3年度、マイナス 0.40%。2年度、マイナス 0.60%。基信号、25.00%。赤信号、35.00%。平均値、6.30%。将来負担比率。市が抱える負債の残高から、将来財政への圧迫度を見る指標。3年度、マイナス。2年度、マイナス。将来負担比率がマイナスとなるため、マイナスで表示しています。将来負担比率がマイナスということは、地方債などの将来負担しなければならない額より、それに充てることができる基金などの財源が多いということです。基信号 350.00%。 赤信号基準なし。平均値 28.80%。 資金不足比率、公営企業会計ごとに算定。対象となる公営企業会計には、個別合併処理浄化槽事業特別会計、水道事業会計、下水道事業会計の3会計があります。公営企業会計の資金不足割合から経営状況の申告度を見る指標。3年度、該当会計なし。2年度、該当会計なし。基信号、経営健全化基準 20.00%。 赤信号、基準なし。平均値、記載なし。表、終わり。
茨城県議会議員一般選挙。投票日、12月11日日曜日、午前7時から午後6時。投票所。投票所入場券に記載された投票所で投票してください。医師第一投票区の投票所は、石浜地区生活改善センターです。QR があります。こちらから確認できます。投票所入場券。12月1日木曜日頃までに郵送します。入場券がない場合でも、本人確認ができれば投票することができます。投票所係員に申し出てください。当日投票に行けない方は、期日前投票をご利用ください。12月3日土曜日から10日土曜日。投票所、時の順に読みます。市役所多目的ホール、各支所、午前8時30分から午後8時。日立シビックセンター、1階会議室、日立ショッピングセンターから変更。午前9時から午後8時。シーマークスクエア、2階祭事場、午前10時から 午後8時。お住まいの地域にかかわらず、どの期日前投票所でも投票できます。南部支所が改修中のため、駐車場の混雑が見込まれます。できるだけ自家用車での来所をお控えいただくか、他の期日前投票所をご利用ください。不在者投票。仕事などで市外に滞在している方。滞在先の市区町村で不在者投票をすることができます。早めに日立市選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。都道府県選挙管理委員会の指定した病院・施設に入院・入所している方。病院・施設で投票できます。病院などの職員に申し出てください。郵便投票、特例郵便等投票。障害のある方などが利用できます。詳しくは、11月5日号司法または市ホームページをご覧になるか、問い合わせてください。新型コロナウイルス対策。投票所では、消毒液やパーテーションを設置します。また、入場時はマスク着用や検温にご協力をお願いします。持参した筆記用具、鉛筆などを使うことができます。問い合わせ、選挙管理委員会、内線334、ファックス 21-1663、日立市役所、郵便番号 317-8601、助川町、1-1-1、電話 22-3111、IP050-5528-5000。
日立市ふれあい個別収集。ゴミ出しが困難な高齢の方や障害のある方などの世帯を支援。次の方を対象に、ご自宅に家庭ゴミを無料で取りに伺います。対象、市内に住所を有し、自分でゴミなどを集積所まで運ぶことが困難で、家族や親族などの協力を得られない方のうち、次のいずれかに該当する方、要介護2以上の認定を受けている方、身体障害者手帳2級以上、肢体、視覚、の交付を受けている方、療育手帳 A 以上の交付を受けている方、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方、上記に該当しない方でも、認知、身体的機能、住環境などの事情により対象となる場合がありますのでご相談ください。利用までの流れ、1. 事前相談 2. 申し込み 3. 決定 4. 収集実施事前相談について資源循環推進課介護保険課障害福祉課社会福祉課高齢福祉課の各窓口で受け付けています家族親族ケアマネジャーなどの方も代理人として受け付けます。利用希望者、同居者の介護保険被保険者証、障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保険福祉手帳をご持参ください。問い合わせ、資源循環推進課、内線569、ファックス、24-5301。詳しくは市ホームページをご覧になるか問い合わせてください。QR があります。再生資源の拠点回収をご利用ください。資源が循環する社会へ。回収場所となる施設が空いている時間中、いつでも再生資源を出すことができます。ぜひご利用ください。回収品目、回収場所の順に読みます。瓶類、市役所、中央、多賀支所、
久慈交流センター、来年4月からは南部支所。紙箱類、ペットボトル、いずれも市役所、多賀支所、各交流センター、中小路、大久保交流センターを除く、スーパーなど。使用済み食用油、各交流センター。使用済み小型家電、市役所、各支所、西部支所を除く、各交流センター、中小路、大久保、豊浦交流センターを除く、南部図書館、日立シビックセンター、スーパーなど。出せる時間、回収場所となる施設が空いている時間中。瓶類は24時間いつでも可能です。年末年始を除く。出し方、種類ごとに分別して対象の回収ボックスに入れてください。利用される方へのお願い。拠点回収に出せるのは、ご家庭から出た再生資源のみになります。瓶類は、簡単に外せるラベルやキャップを外し、中を水ですすいでから出してください。紙箱類の回収ボックスに、段ボール、新聞紙、牛乳パックは入れないでください。ペットボトルは、ラベルやキャップを外し、中を水ですすぎ、潰してから出してください。使用済み食用油は植物性油のみ回収しています。空のペットボトルに食用油を入れて出してください。未開封の食用油は封を切らず、そのままの容器、瓶類もかで出してください。回収できる使用済み小型家電は回収ボックスの投入口、縦15センチ×横30センチに入るものが対象です。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、資源循環推進課、内線569、ファックス 24-5301。
仕事などでお子さんを保育園などに預けたい方へ、来年4月からの入園申請を受け付けます。来年4月からの保育園などへの入園を希望する方の申請を受け付けます。対象、就労や病気などのため、保育園、認定こども園、家庭的保育事業所での保育を希望する保護者。保育施設の利用の認定が必要ですので、事前に入園相談にお越しください。相談日程などは、次の QR をご覧ください。また、認定区分により、利用できる施設や保育時間が異なります。受付日時、11月28日月曜日から12月15日木曜日。午前8時30分から午後5時15分、平日のみ。12月4日、日曜日のみ、午前9時から正午、午後1時から4時。受付場所、子ども施設課1階山側、問い合わせ、子ども施設課、内線341、ファックス、22-3011。各園の募集人数、園名、募集人数の順に読みます。日立市立保育園、中央、24、上根、11、上町、26、大森、11、大瀬、30、大久保、11、湯名子、26、水木、15、久慈、17。私立保育園、豊浦さくら、若干、小木津聖徳、21、田尻徳風、7、滑川聖徳、38、 つくしんぼ7、まゆみの里13、れんげ11、森山聖徳17、南高野若干、認定こども園宮田日立市立17、花山日立市立13、石町若干、獣王若干、小木津12、子供の家16、政治園4、東鳴沢若干、大久保15、多賀桜若干、学びの森若干、水木若葉3、未来園6、助川若干、家庭的保育事業所豆保育室若干、募集人数は変更になる場合があります。二十歳の祝いを開催します。節目の年をお祝い。新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防するため、出身中学校ごとに振り分けて2部制で開催します。時、来年1月8日日曜日、第1部午前11時30分から、受付は午前11時から。対象、泉ヶ丘中、日高中、獣王中、日立一中、久慈中、坂本中、河原子中、キリスト中、中里中、市外の中学校。第2部、午後2時30分から、受付は午後2時から。対象、大久保中、滑川中、多賀中、豊浦中、大原中、助川中、駒尾中、平沢中、特別支援。ところ、池の川桜アリーナ。対象、平成14年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた方。内容、記念式典、記念写真撮影、写真があります。令和3年度の記念式典の様子、写真終わり。対象者で、市内在住の方には、12月頃に案内状をお送りします。また、市外在住で参加を希望する方は、生涯学習課までご連絡ください。その他、入場できるのは対象者のみです。ただし、身体の不自由な方などで、参加にあたって特別な配慮が必要な方の付き添いの方は入場できますので、当日受付でご相談ください。新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、開催内容の変更や開催を中止する可能性があります。変更や中止の際は、市のホームページなどでお知らせします。問い合わせ、生涯学習課、内線633、ファックス 22-0465。
来年4月1日から入所を希望する方へ、放課後児童クラブの入所希望者を募集します。放課後や夏休みなどに、保護者が留守となるご家庭の小学生をお預かりし、遊びや生活の支援を行っています。公設児童クラブ。対象、小学校の新1年生から新6年生で、保護者が就労などにより下校時に留守家庭となる世帯の児童。就労時間が午後2時までの場合は対象になりません。解消場所、各小学校の余裕教室など、東大沢、中里を除く。定員、各クラブ40人程度。定員を超えた場合は、家庭状況などをもとに審査し、決定します。原則、低学年優先。 開所時間、平日は下校時から午後6時、延長午後7時まで。土曜日長期休みは午前8時から午後6時、延長午前7時30分からと午後7時まで。公設児童クラブでの土曜日の利用は事前申し込みが必要です。料金、月額4000円、8月分は8000円、延長料金30分110円、保険料、教材費、おやつ代などは別途。申し込み書の配布、時11月21日月曜日から、ところ、障害学習課、放課後児童センター、ハグ、教育プラザ1階、各クラブ室、平日午後1時から6時。申し込み書の受付、新規申し込みの方、12月5日月曜日から23日金曜日までに、放課後児童センター、ハグへ、郵送課、12月21日水曜日まで、必着。継続申し込みの方、12月5日月曜日から16日金曜日までに、各クラブ室へ。申し込みの結果は、来年2月上旬に通知します。問い合わせ、障害学習課、内線638、ファックス 22-0465、放課後児童センター、ハグ、電話 22-5581、ファックス 22-5581。日立市障害児児童クラブ。対象、市内在住で特別支援学校小学部の新1年生から高等部の新3年生。日常生活で医療行為が必要な場合は、お預かりできません。会所場所、日立特別支援学校遊戯室。定員、1日10人程度。会所時間、平日は下校時から午後6時、延長午後7時まで。土曜日長期休みは午前8時から午後6時、延長午前7時30分からと午後7時。公設児童クラブでの土曜日の利用は事前申し込みが必要です。料金、月額4000円、8月分は8000円。延長料金、30分110円。保険料、教材費、おやつ代などは別途。申し込み書の配布、時、来年1月10日火曜日から13日金曜日。ところ、障害福祉課、来年1月6日金曜日までに電話で障害福祉課、内線465に事前予約を。申し込み書の受付、来年2月3日金曜日までに直接か郵送で障害福祉課へ。継続利用者は、日立市障害児児童クラブ、午後3時から5時で、申し込み書の配布受付ができます。問い合わせ、障害福祉課、内線465、ファックス 22-3011。民間の児童クラブなどについては、各クラブのホームページをご覧になるか、各クラブに問い合わせてください。日立さくらメイツを募集します。日立市の魅力を明るく元気に PR。写真があります。2名の制服姿の桜メイツです。写真終わり。日立市を明るく元気に PR していただける方を募集します。次選他選は問いません。任期、令和5年4月1日から令和7年3月31日、2年間。募集人数2人、応募資格、各種行事に参加でき、日立市を PR していただける、明るく健康で次の要件を満たす方。 令和5年4月1日時点で18歳以上、高校生除く。事務局が指定する日に活動できる。平日を含む年間20日程度。任期中、他の観光大使などになっていない。勤務内容、日立桜祭り、各種観光キャンペーンなどの行事への参加、観光パンフレット、ポスターのモデルなど、テレビ、ラジオへの出演も含む。手当、日当1万円、着物の場合は2万円、半日当5000円、洋服のみ、副賞、制服一式、報奨金10万円、応募期間、来年1月20日金曜日まで、必着。応募方法など、詳しくは、観光物産協会ホームページ、右の QR をご覧ください。問い合わせ、日立市観光物産協会、電話 24-7978、ファックス 24-7980。
マイタウントピックス、町の話題。日立市出身の建築家、瀬島さんが世界文化賞を受賞。日立市出身で世界的な建築家の瀬島和代さんと西沢龍恵さんの建築ユニットサナーが優れた芸術家に贈られる第33回高松の宮殿下記念世界文化賞を受賞しました。10月19日、東京都内で開催された受賞式に出席した瀬島さんは、大変光栄です。これからも環境と対話しながら、人々に喜ばれる建築を作り続けたいと思います。と、喜びを語りました。写真があります。受賞式の様子です。コピーライト、日本美術協会、産経新聞。写真終わり。子どもたちのため地域とともに活動。豊浦賞 PTA が文科省表彰団体に選出。豊浦小学校 PTA が優良 PTA 文部科学大臣表彰団体に選出されました。挨拶運動や放課後の見守り活動、郷土カルタ大会など、地域と連携した取り組みが評価されました。会長の新井俊明さんは、これまで PTA に関わってこられた方々の活動の結果だと思います。と、選出された喜びを語りました。写真があります。挨拶運動の様子。写真終わり。社会教育委員会議議長の甲田さん。社会教育功労者として文科省から表彰。日立市社会教育委員会に議長の甲田豊さんが長年にわたり社会教育に貢献されてきたことを評価され、文部科学省から社会教育功労者として表彰されました。写真。平成22年から社会教育委員を務めている甲田さんは表彰を受け、晴れの栄に感慨無量です。引き続き、教育は日立での思いを発信し続けていきます。と、喜びを語りました。日立市指定文化財のやぶさめ。大久保鹿島神社で3年ぶりに披露。10月29日、市指定文化財である大久保鹿島神社のやぶさめが、3年ぶりに披露されました。400年以上前から続く大久保鹿島神社のやぶさめ。一目見ようと集まった方々からは、馬に乗った氏子が弓矢で的を射るたびに多くの拍手が巻き起こりました。また、鎧兜を着た子供たちが弓矢を放つ子供やぶさめ写真も行われました。初出場の全国コンクールで快挙。茨城立中合唱部が金賞を受賞。10月30日、 茨城キリスト教学園中学校コーラス部が、全日本合唱連盟などが主催する第75回全日本合唱コンクール全国大会に出場し、見事金賞を受賞しました。9月の関東大会での金賞受賞を経て、初めての出場となった全国大会での快挙に、部長の勝扇茜さんは、応援いただいた皆様に最高の報告ができたことを嬉しく思います、と喜びを語りました。写真があります。全国コンクールの様子です。撮影、スタッフです。写真終わり。4大会ぶり13回目、日生野球部が日本選手権に出場。日立製作所野球部写真が関東代表決定戦を勝ち進み、10月30日から開催された第47回社会人野球日本選手権に4大会ぶり13回目の出場を果たしました。1回戦のJR 九州戦では、佐々木俊介選手のツーランホームランなどにより、6対3で勝利。続く三菱重工ウエスト戦では、1対2と敗れ、惜しくも7年ぶりのベスト8進出とはなりませんでした。今年は7月の都市対抗野球大会にも出場を果たした日生野球部。今後のさらなる活躍に期待です。池の川桜アリーナでの大逆転劇。茨城ロボッツが日立の地で初勝利。10月15日と16日、男子プロバスケットボールリーグ B リーグの公式戦、茨城ロボッツ対三遠ネオフェニックスの試合が池の川桜アリーナで開催されました。日立市とマザータウン協定を締結しているロボッツは、15日は80対90で落としたものの、16日には最大22点差を逆転し、96対94で今シーズンホームゲーム初勝利を飾りました。日立の地で起きた大逆転劇に会場は大いに盛り上がりました。写真があります。勝利を喜ぶ選手たちです。コピーライト、茨城ロボッツ。写真終わり。今年も美味しくできました。日立駅前で中里りんごを無料配布。10月21日、日立駅前で日立市地域ブランド認定品である中里りんごの無料配布が行われました。写真。用意されたりんごは、食べ頃を迎えた新世界や秋葉えなど6種類500個、およそ20分で配布終了となる盛況ぶりでした。里川西特産果樹生産部会長の武藤隆之さんが、酸味が控えめで上品な甘さと話す中里りんご。販売場所やりんご狩りについては、中里フルーツ街道ホームページ、右の QR で確認できます。
考えてみませんか？人生の心づもりを。市では住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、在宅医療、介護連携推進に取り組んでいます。その一環として、心づもりリーフレットや心づもりノートを作成し、それらを活用した講座を開催する中で、豊かな人生を送るための心づもりについて考える機会を持つことをお勧めしています。リーフレットなどは、市ホームページ、右の QR からダウンロードできますので、ぜひご活用ください。心づもりリーフレット写真。心づもりとは、心の中であらかじめ考えることです。心づもりをすることは、
より自分らしい人生を描くことにつながります。また、家族や大切な人と話し合い、思いを共有することで、大切にしているものに気づくことができます。リーフレットには、心づもりについて、医療と介護の専門家からのメッセージを掲載しています。心づもりノート、写真。ノートに書き留め、家族や大切な人に伝えましょう。心づもりノートで自分の考えを整理することで、元気なうちから自分や家族、生活や財産について考えるきっかけとなり、より自分らしい人生を描くことにつながります。大切なのは思いの共有です。このノートを使って、家族や大切な人と互いに信頼し、話し合える関係性を育てましょう。11月30日、いい看取り看取られは人生会議の日です。国では人生会議、アドバンスケアプランニングを推奨しています。人生会議とは、もしもの時のために自分が望む医療やケアについて前もって考え、繰り返し話し合うことです。自らが望む医療やケアについて、ご家族やかかりつけ医、介護スタッフと話し合ってみませんか？詳しくは厚生労働省ホームページ、右の QR をご覧ください。問い合わせ、高齢福祉課、内線246、ファックス、24-2281。シリーズ、日立おいしい適塩レシピ2。体に優しい適塩レシピをご紹介します。今回は鶏肉の中で最もタンパク質を多く含み、脂質がほとんどない鶏ささみを使ったレシピを紹介します。鶏ささみのシソピカタ、1人分233キロカロリー、食塩 1.1グラム、 材料4人分、鶏ささみ8本、 A 醤油小さじ2、砂糖小さじ1、サラダ油小さじ2、卵2個、塩2グラム、青じそ8枚、小麦粉大さじ2、サラダ油大さじ2。作り方1、鶏ささみは筋を取り、A を絡めて10分置く。卵に塩を加えて溶いておく。2、1に青じそを1枚ずつ巻き、小麦粉を全体にまぶす。3、フライパンにサラダ油を入れて中火で30秒ほど熱する。鶏ささみに卵液を絡め盛り付けた時に表になる面を下にして並べて、蓋をして中火にかけ3分から4分くらい焼く。4、裏返して3分から4分焼き、途中、卵液を加えながら焼き上げ、盛り付ける。写真があります。青じそとミニトマトを添えた盛り付けです。写真終わり。適塩ポイント。卵の衣が旨味を閉じ込め、しその香りがアクセントになって、適塩につながります。QR があります。その他のレシピもインスタグラムに掲載。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300、ファックス 27-2112。
ケーブルテレビ J-WAY
行政情報番組、地上デジタル11チャンネル、日立市の新鮮な情報をお届け。6時、11時、15時、19時、23時から1時間枠で1日5回放送中。週刊日立ホットニュース、12月の特集テーマ、日立スターライトイルミネーション2022光歌3日から、あなたの夢を応援します。日立市の創業支援17日から。番組の内容、タイトルは変更になる場合があります。詳しい番組表はこちら、QR があります。日立市インターネット放送局、市ホームページから行政放送番組や市政情報をお伝えするアニメーション動画などを視聴できます。右の QR からぜひご覧ください。問い合わせ、広報戦略課、内線717、ファックス 21-4859。日立シビックセンターの催し、臨時休館のお知らせ、科学館天球劇場、11月29日火曜日。A、ニコカーニバル、日時、12月3日土曜日、午前10時から午後2時。場所、日立シビックセンターギャラリー、アトリウム、タヨートホール。内容、障害者福祉施設やボランティアグループによる活動を紹介します。問い合わせ、日立シビックセンター、電話、24-7711、ファックス、24-7970。B、科学館ミニ企画展示、カルタで読み解く私と世界のつながり展。日時、12月25日日曜日まで、確実午前9時から午後5時、場所、科学館アトリエ、対象、科学館入館者、内容、私たちの暮らしと地球の資源や生態系、様々な人々との関わりをカルタ形式のパネルで紹介します。問い合わせ、日立シビックセンター科学館、24-7731、ファックス、24-7975。C、ひらめき工作、1、パンダキャンドル、2、ランプケース。日時、12月3日土曜日から、来年1月9日祝日。1は午前10時、11時、午後2時、3時。2は午前10時30分、11時30分、午後2時30分、3時30分。場所、日立シビックセンター科学館。対象、科学館入館者。料金、1は300円、2は400円。定員、各回12人。問い合わせ、日立シビックセンター科学館、24-7731、ファックス、24-7975。D、ファミリープラネタリウム、クリスマスを楽しもう。日時、12月24日土曜日、25日日曜日、午前10時30分から11時10分、午後2時45分から3時25分。場所、天球劇場。料金、天球劇場入館料。申し込み、12月10日土曜日の午前10時からホームページで申し込みを。
問い合わせ、日立シビックセンター科学館、24-7731、ファックス、24-7975。E、大人のためのクリスマスプラネタリウム。日時、12月24日土曜日、午後6時30分から7時20分。場所、天球劇場。料金、天球劇場入館料。申し込み、12月10日土曜日の午前10時からホームページで申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンター科学館、24-7731、ファックス、24-7975。F、オリジナルソングを作ろう。日時、来年1月22日、日曜日、午後1時から5時。場所、日立シビックセンター多用途ホール。対象、中学生、高校生。講師、橋本理沙さん。レインコートスタジオ所属、ほか。料金、1000円。定員、20人。申し込み、11月27日、日曜日の午前10時からホームページで申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンター音楽ホール、24-7755、ファックス24-7979。 G、 ミュージックトレイン2022、みんなでつなぐホールコンサート、参加者募集。日時、来年1月29日日曜日、午後1時30分開演。場所、日立シビックセンター音楽ホール。内容、第1部ピアノソロ弾き語り、第2部アコースティック演奏団体。料金、1人500円、団体6人以上3000円。定員、第1部10人、第2部20組。申し込み、電話かホームページで申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンター音楽ホール、24-7755、ファックス、24-7979。QR が2つあります。1つ目、貸し館イベント情報。2つ目、その他イベント情報。それぞれの QR からご確認ください。新型コロナウイルス感染症の影響により、延期・中止となる場合があります。日立スターライトイルミネーション2022光歌。星降るイルミをテーマに、上下左右から光に包まれる幻想的な世界を作り出します。360度、光あふれる空間をご堪能ください。時、11月19日土曜日から来年1月9日祝日。午後5時から10時予定。ところ、日立シビックセンター新都市広場、JR 日立駅周辺。問い合わせ、日立シビックセンター、電話 24-7711、ファックス 24-7970。 関連イベントのご案内。クイズラリー企画、サンタを探せ。会場内に隠れている光るサンタを見つけたら、素敵な商品が当たるかも。時、11月19日土曜日から12月25日日曜日。大道芸 with イルミネーション。3年ぶりに日立に帰ってくる大道芸が、今年は幻想的な光とコラボ。時、
11月26日土曜日、午後1時から6時。海の町マルシェ5、キラコス。ワークショップや音楽ライブなどのマルシェイベント、今年は夜まで開催。時、12月3日土曜日、4日日曜日、午前10時から午後8時。虹色ナイトマルシェ、ハンドメイドクラフト、ワークショップ、キッチンカー、塗り絵ラリーなどが出展。時、12月10日土曜日、午後3時から8時。
情報広場。新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、掲載したイベントなどは中止または変更となる場合があります。最新の情報については、市のホームページをご覧になるか、主催者にお問い合わせください。防災行政無線の放送内容を電話で確認することができます。放送を聞き漏らしてしまった時などにご利用ください。電話 22-6131。 日立市公式地域情報アプリ日立ナビ。生活に密着した情報を好きな時に好きな場所で確認できる便利なアプリです。ぜひご利用ください。18ページ上部に iPhone と Android の QR コードがあります。インストールはこの QR から。日立市報電子版。最新の市報はもちろん、市報のバックナンバーや音声版などを掲載しています。19ページ上部に QR コードがあります。日立市インターネット放送局。行政放送番組や市政情報をお伝えするアニメーション動画などを視聴できます。19ページ上部に QR コードがあります。日立市公式 SNS。 日立の魅力発信中。20ページ上部に Facebook、Twitter、Instagram、YouTube の QR コードがあります。
お知らせ。年金生活者支援給付金の申請をお忘れなく。公的年金などの収入金額が一定基準以下の方などには、年金に上乗せして給付金を支給します。該当者には、年金機構から申請書が送付されていますので、速やかに返送してください。受給券の有無や申請書が届いていないなど、詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、年金生活者支援給付金専用ダイヤル、0570-05-4092。月曜から金曜日、午前8時30分から午後5時15分。月曜日は午後7時まで。第2土曜日は午前9時30分から午後4時。日立年金事務所の年金相談。日時、平日は午前8時30分から午後5時15分。月曜日は午後7時まで。第2土曜日は午前9時30分から午後4時。場所、日立年金事務所、幸町。持ち物、年金番号が確認できるもの。年金手帳や基礎年金番号通知書、年金証書など。相談者本人を確認できる書類。代理人の場合は、委任状と代理の方本人を確認できる書類。申し込み、相談希望日の1ヶ月前から前日までに、相談者と配偶者の氏名、基礎年金番号、電話番号、相談内容などを 直接か電話で、日立年金事務所24-2194へ。インボイス登録申請相談会、制度説明会。日時1、登録申請相談会。12月12日月曜日午前10時から11時30分。2、制度説明会。12月12日月曜日午後1時から2時。場所、日立地区産業支援センター西鳴沢町。対象、事業者の方、1、2とも先着60人。申し込み、12月7日水曜日までに電話で、日立税務署21-6346へ。高齢者、障害者の方のお悩みご相談ください。定期無料相談会。日時、12月24日土曜日、1月21日土曜日、2月25日土曜日、午前10時から正午。場所、日立市民会館2階会議室。内容、青年貢献制度に基づく見守り、任意貢献、法定貢献の支援実績を踏まえ、社会福祉士などが相談に応じます。法的な手続きについてもご相談ください。申し込み、各相談会前日までに電話で、市民貢献人の会日立 51-1031 へ。12月4日日曜から10日土曜日は人権週間です。人権は自分と同じように他の人にもあることの理解を深め、お互いに相手の立場を尊重し、豊かな人間関係を作りましょう。特設の人権困りごと相談所。人権週間にちなんで開設します。相談は無料で、秘密は厳守します。日時、12月1日木曜日、午前10時から午後3時。場所、市役所市民相談室、多賀市民プラザ、水木交流センター、中央総合健康福祉センター。内容、家庭内の問題、近隣トラブル、セクハラ、いじめ、DV などの相談。問い合わせ、日立市人権擁護委員会、市民相談室内、内線566。12月3日土曜から9日金曜日は障害者週間です。障害者週間は、障害のある方の特性などについて関心と理解を深め、障害のある方が様々な活動に積極的に参加する意欲を高めるために定められています。障害者週間に合わせた催し、障害者作品展や就労支援事業所などによる自主製品販売会を開催します。日時、1、作品展、12月3日土曜から9日金曜日、午前9時から午後4時30分。2、販売会、12月5日月曜から9日金曜日、午前10時から午後3時。場所、1は市役所正面玄関など、2は市役所大屋根広場。問い合わせ、障害福祉課、内線465、ファックス 22-3011。かみね動物園からのお知らせ。かみね動物園オリジナルカレンダー2023を販売します。販売開始、12月上旬。場所、かみね動物園チケット売り場。内容、かみね動物園の飼育サポーターが柔らかいタッチで描いたカレンダーです。写真。 200円、A2 番。問い合わせ、かみね動物園。電話、22-5586。かみね動物園、園長ガイド。園長と一緒に、普段は見られない動物園の裏側を見てみよう。園長しか知らないスペシャルなお話が聞けるかも。日時、12月4日日曜日、午前11時から正午。場所、かみね動物園、ゾウ展示場前集合。定員10組、多い時は抽選。申し込み、11月28日月曜日までに、代表者氏名、参加人数、住所、電話番号をメールで、かみね動物園、メール、kaminezoo@citi.hitachi.lg.jp 電話 22-5586 へ。参加可否は申し込み締め切り後にメールでお知らせします。日立市議会令和4年第4回定例会のお知らせ。時、内容の順に読みます。12月1日、木曜日、本会議、開会、議案説明。5日、月曜日、本会議、一般質問、議会運営委員会。6日、火曜日、本会議、一般質問、委員会付託など。7日、水曜から9日、金曜日、常任委員会。12日月曜日、13日火曜日、特別委員会。14日水曜日、議会運営委員会。15日木曜日、本会議、各委員長報告、評決、閉会。日時、本会議は原則午前10時。15日は午後1時、開会。傍聴。新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、傍聴席を20席に制限します。マスク着用など、基本的な感染防止対策にご協力ください。議会中継。本会議の様子は、ケーブルテレビ J-WAY、FM 日立、市議会ホームページ、下の QR で中継します。委員会、委員会の開催時間などは問い合わせてください。問い合わせ、議会事務局、内線373。12月の出張刃物研ぎ、時、ところの順に読みます。1日、木曜日、西武縦横店。2日、金曜日、縦横駅前公園隣。5日、月曜日、豊浦交流センター。6日、火曜日、上間団地集会所。8日、木曜日、上間中央児童公園隣。9日、金曜日、中町交流センター。12日、月曜日、弁天池児童公園隣。13日、火曜日、湯名湖交流センター。15日、木曜日、花山第三児童公園隣。16日、金曜日、大沼団地集会所。19日月曜日、森山児童公園隣。20日火曜日、老人福祉センター吹上荘、久慈町。22日木曜日、久慈交流センター。時間は午前9時から午後3時。受付は午後2時30分まで。 好転時は中止になる場合があります。料金は包丁、鎌など350円から。問い合わせ、日立市シルバー人材センター。電話 34-6018。バイク、軽自動車などの所有者が転出、死亡したときは、軽自動車税の手続きを。原動機付き自転車や小型特殊自動車、軽自動車、バイクなどの税金、軽自動車税種別割は、4月1日現在車両を所有している方に使用している本拠地で課税されます。所有者が転出した場合や死亡した場合は、次の通り手続きを行ってください。種類、原動機付き自転車 125cc 以下、小型特殊自動車。必要書類など、名義変更、標識交付証明書、身分証、廃車、ナンバープレート、標識交付証明書、身分証。いずれも、届け出先は、市民税課、各支所、平日のみ。軽自動車、三輪と四輪のもの。手続き方法、必要書類など、詳しくは問い合わせてください。届出先、軽自動車検査協会茨城事務所。125cc を超えるバイク。手続き方法、必要書類など、詳しくは問い合わせてください。届出先、関東運輸局、茨城運輸支局。普通自動車の税金は、日立太田県税事務所、電話 80-3314 に問い合わせてください。問い合わせ、市民税課、内線238、軽自動車検査協会、茨城事務所、電話 050-3816-3105、関東運輸局、茨城運輸支局、電話 050-5540-2017。 注意、あなたの土地が狙われています。一時的に資材置き場として貸してほしい。いい土で土地を埋め立ててあげます。などと、うまい話を持ちかけられ、安易に同意してしまった結果、廃棄物を不法投棄されたり、無許可で建設残土を埋め立てられたりする事例が発生しています。これらの責任や処理費用の負担は、行為者だけでなく、土地所有者に及ぶこともあります。不法投棄、野焼き、不適正な残土埋め立てを発見した場合は、直ちに専用ダイヤル、不法投棄110番、電話 0120-536-380 へ。平日の午前8時30分から午後5時15分。受付時間外は最寄りの警察署へ。アプリでの通報にご協力ください。不法投棄通報アプリ、ピリカをダウンロードすることで、不法投棄された廃棄物の状況を簡単に投稿できます。ぜひご利用ください。QR があります。問い合わせ、県廃棄物規制課、電話 029-301-3035。 不法投棄は清掃センター。電話 24-5353。 野焼き、残土は資源循環推進課。内線547。金沢葬祭場のご案内。葬儀や法事など低料金で利用できる市営の葬祭場です。ところ、金沢町 2-19-8。使用料、主な使用例。大ホール、2日間、66,040円。 1日間33,020円。小ホール2日間24,200円。1日間12,100円。式場、祭壇、控え室を含む税込み料金。2日間告別式、通夜式。1日間告別式のみ。市外の方の使用料金は 50% 増額。QR があります。詳しくはこちら。問い合わせ、金沢総裁場、電話 35-2173。年末の交通事故防止県民運動。大丈夫、そんな油断が命取り。運動期間、12月1日木曜から15日木曜日。運動の重点。1、子どもと高齢者の交通事故防止。特に横断歩行者の保護。2、夕暮れ時と夜間の交通事故防止。3、飲酒運転の根絶。問い合わせ、交通防犯課、内線515。頑張る子育て世帯、学生を応援。食料無料配布会。子育て世帯と学生の生活を応援するため、食品をお渡しします。配布期間、12月17日土曜日、午後1時から4時。18日日曜日、午前9時から正午。19日月曜から21日水曜日、午前10時から午後7時、事前予約制。場所、福祉プラザ。対象、1、18歳以下の子供を養育する一人親世帯。2、一人暮らしをする学生。専門学校、大学、大学院。先着100世帯。申し込み、12月6日火曜日の午前9時30分から14日水曜日までに、下の QR か電話で社会福祉協議会 37-1122 へ。善意のご奉仕、継承略。次の方からご奉仕をいただきました。ありがとうございました。福祉関係、若葉熱社会。催し、V リーグ、バレーボール、ディビジョン1、女子公式戦。日時、12月3日土曜日、4日日曜日、午後2時から。場所、池の川桜アリーナ。内容、日立屋ステモ対岡山シーガルズ戦。申し込み、事前に V リーグオフィシャルサイトからチケット購入を。QR があります。問い合わせ、日立市スポーツ協会、電話 35-0767。日立地区文化祭、日時12月9日金曜から11日日曜日、午前9時から午後4時。2の展示は11日の午後3時まで。場所、日立市民会館、中小路交流センター。内容、1、銀剣士武道、能楽、日本舞踊の発表。2、書道、盆栽、山野草、短歌、川柳、茶道、青の浦島草の展示。問い合わせ、日立地区文化協会、小沢。電話 22-3586。ブックパーティー。内容はいずれも、読んだ本を互いに紹介し、新しい本と出会う交流の場です。聞くだけの参加も可。時、 12月10日土曜日午前10時から正午、ところ南部図書館創作室、対象どなたでも、申し込み不要。問い合わせ南部図書館、電話 29-1125。 時12月18日日曜日午前10時から正午、ところ多賀図書館、対象どなたでも、先着10人。申し込み事前に直接か電話で多賀図書館へ。問い合わせ多賀図書館、電話 33-2655。 朝の富士山鑑賞会、日時12月10日土曜日、11日日曜日、13日火曜から18日日曜日、午前7時30分から9時、入場は8時30分まで、入園無料、雨天中止。場所、奥日立きららの里。内容、冬の朝、きららの里から世界遺産の富士山を見てみませんか。気象条件などにより見えない日があります。申し込み、事前に電話で奥日立きららの里 24-2424 へ。12月の元気カフェのイベント。時、内容の順に読みます。助川、市役所庁舎南隣。電話 050-5528-5138。 1、7日水曜日午前10時30分から午後2時。クリスマスオーナメント作り。先着12人。材料費300円。事前に直接か電話で要予約。2、14日水曜日午後1時30分から2時30分。健康体操。3、15日木曜日午後1時30分から2時30分。看護師による健康相談。4、21日水曜日午前10時30分から午後2時。悠々コーナーで友達作り。5、22日木曜日午前10時30分から午後2時。フルートとオカリナの生演奏。鮎川女性センター内。電話 050-8012-4182。 6、6日火曜日午前10時15分から11時15分。クリスマスカード作り。先着6人。材料費200円。事前に直接か電話で要予約。7、14日水曜日午後1時30分から2時30分。高齢者の健康相談。8、16日金曜日午後1時30分から2時。ゆるゆる健康体操。久慈浜老人福祉センター吹上荘内。電話 050-8012-4183。 9、13日火曜日午前10時30分から11時30分。年末防犯講座、巧妙な手口の詐欺はどう防ぐか。10、13日火曜日午後1時から3時、オリジナル折り紙講座、お正月飾り作り。11、毎週水曜日、午前11時50分から午後0時10分、お買い物を身近に、移動スーパーがやってくる。憩いの広場、元気カフェ弁天。電話 22-5570。 12、1日木曜日、12日月曜日、午後1時30分から3時30分。折り紙の会、先着13人、材料費400円。事前に直接か電話で要予約。13、14日水曜日、22日木曜日、午前10時から正午。タオル帽子作り。14、16日金曜日、22日木曜日、午後1時30分から3時。わコーナー。みんなでおしゃべり。15、19日月曜から23日金曜日、午前10時から午後4時。クリスマスウィーク。16、20日火曜日、午前11時から正午。クリスマススペシャルコンサート。17、26日月曜日、午前10時30分から正午。お正月花アレンジ。先着13人。材料費2500円。事前に直接か電話で要予約。高原自然塾の催し。1、日本蜜蜂の蜜蝋を使ってハンドクリーム作り。日時、12月11日日曜日、午前10時から正午。料金1500円。先着24人。2、苔玉作り。お正月用。日時、12月17日土曜日、午前10時から正午。持ち物、黒糸、エプロン。参加料、2000円。先着24人。場所、1、2とも高原自然塾。申し込み、1、2とも11月28日月曜日の午前9時から電話で高原自然塾 39-5391 へ。吉田忠音楽記念館展望カフェ12月の演奏。職員が奏でるクリスマスコンサート。日時12月17日土曜日午後6時開演。出演者、記念館職員。演奏曲、いつでも夢を。いつか王子様が。アベマリア、マイウェイ、ほか。申し込み、12月5日月曜日の午前10時から電話で、吉田忠音楽記念館、21-1125 へ。先着50人。1人1回、2人まで。その他、カフェでの飲食の提供はありません。水野ビクトリークリニックバドミントン in 日立。日時、12月17日土曜日、午後1時30分から3時30分。場所、9時サンピア日立スポーツセンター体育館。対象、高校生以上のバドミントン経験者、先着40人。内容、昭和電工マテリアルズ所属選手の技術を見て体験し、直接指導を受ける。持ち物、室内シューズ、ラケット、タオル、マスク、飲み物。動きやすい服装で。申し込み、11月28日月曜日の正午から、日立市スポーツ協会のホームページから申し込みを、QR があります。問い合わせ、池の川桜アリーナ、電話 35-0767。日立郷土カルタ大会、日時、来年1月7日土曜日、午前9時30分から、受付は午前8時45分から。 場所、池の川桜アリーナ、サブアリーナ。対象、市内在住か、通勤、通学している方。定員32チーム。1チーム3人以内。多い時は抽選。内容、日立郷土カルタを通して、郷土の歴史、文化を楽しみながら学び、カルタの腕前を競います。申し込み、12月7日水曜日までに、下の QR からか、参加申し込み書、市内公共施設、各交流センターにあります、を、郵送かファックスで、日立市青少年育成推進会議事務局、女性若者支援課内、郵便番号 317-0073、幸町 1-21-1、日立シビックセンター6階、ファックス 26-0317、電話 26-0315 へ。
募集。日立市青少年イベント企画部部員。学校や職場の枠を超えた交流を楽しみながら、にぎわいづくりのためのイベントを企画、実行する団体です。一緒に活動する仲間を募集します。対象、18歳から39歳の方、高校生不可。申し込み、電話かメールで、日立市青少年イベント企画部事務局、女性若者支援課内、26-0315、メール、wakamono@city.hitachi.lg.jp へ。講座、不登校に関する研修会、日時、12月3日土曜日、午前9時30分から11時30分、受付は午前9時から、場所、市役所304、305号会議室、対象、日立市立学校の保護者及び教職員、市内在住、在勤の方。定員40人。多い時は抽選。内容。不登校児童、生徒の心理などについて理解を深め、これからの生活を前向きに考えられるようにするための研修会です。講師、名花聡さん。親心支援協会理事長。オンラインでの講話、参加者は市役所で視聴。申し込み、11月28日月曜日までに、下の QR からか、電話で教育研究所、内線682へ。平日午前10時から午後4時。八つだこ作り講習会。日時、12月10日土曜日、午前9時から午後4時30分。場所、教育プラザ。対象、小学3年生以上。小学生は保護者同伴。先着15組。1組3人まで。1組1つ作成。内容、市の南部に伝わる八つだこを作ります。講師、八つだこ保存会会員。持ち物、ハサミ、30センチの定規、昼食、自分の家の家紋、または好きなマーク、直径16センチから20センチ。家紋はタコの中心に配置します。家紋以外のマークでも可。参加料、1組2000円、材料費。申し込み、11月29日火曜日の午前9時から電話で、郷土博物館 23-3231 へ。
子育て。
日立母子手帳アプリをぜひご利用ください。機能、予防接種スケジュール自動作成、電子母子手帳機能、市のイベントやお知らせ、医療機関検索、多言語表記、インストールは右の QR から、iPhone と Android の QR があります。日立科学遊び隊、カラフル入浴剤を作ろう。日時、12月4日日曜日、午前11時から午後1時30分、時間内いつでも。場所、ハイタッチランドハレニコ、遊び学びエリア。料金、100円。問い合わせ、ハイタッチランドハレニコ。電話、87-6040。写真があります。プラスチックカップに入った入浴剤です。一つは赤、白、緑、もう一つは赤、黄色、青の3色が層になっています。写真終わり。縦横子供の広場、ペーパーナフキンで小物を作ろう。日時、12月12日月曜日、午前10時30分から正午。場所、縦横交流センター。対象、乳幼児の保護者、先着10人、託児は先着5人。内容、リースなどの小物を作ります。講師、子供の広場保育士。料金、200円、材料費。申し込み、11月30日水曜日の午前9時30分から電話で日立市社会福祉協議会、37-1122へ。12月のキラリンタイム、美味しいコーヒーを入れましょう。日時、12月14日水曜日、午前10時30分から11時30分。場所、子どもすくすくセンター。対象、子育て中の方、定員6人程度、多い時は抽選、無料託児あり。内容、コーヒーの入れ方の基本を学びましょう。講師、勘定雄介さん。コーヒースタンド玄関、店長。料金、300円。申し込み、12月7日水曜日までに、直接か電話で、子どもすくすくセンター、23-5522へ。午前9時から午後5時。南部子どもの広場、乳幼児の歯の健康についてのお話。日時、12月15日木曜日、午前10時30分から正午。場所、南部図書館。対象、乳幼児と保護者、先着10組。講師、市歯科衛生士。申し込み、12月1日木曜日の午前9時30分から、電話で、日立市社会福祉協議会、37-1122へ。親子で触れ合い遊びを楽しもう。日時、12月16日金曜日、午前11時から11時30分。場所、記念図書館お話の部屋。対象、0歳児と保護者、先着8組。内容、絵本の読み聞かせ、手遊び、パネルシアターなど、親子で一緒に楽しみます。講師、子育て支援サポーター、子どもセンター。申し込み、11月29日火曜日の午前9時30分から直接か電話で記念図書館 24-7714 へ。ちびっこ集まれ、保育園、認定こども園で遊ぼう。時、12月8日木曜日、午前9時30分から11時。対象、0歳児から就学前の乳幼児、保護者同伴、親子とも運動できる服装で。申し込み、12月5日月曜日から7日水曜日までの午前9時から午後4時までに、直接か電話で各園へ。詳しくは各園へ問い合わせを。ところ、 施設名、電話番号の順に読みます。公立、中央、39-2405、かみね、22-5582、大森、22-5584、かみ町、22-5583、大瀬、35-5585、水木、52-2608、久慈、52-5046、以下、私立、石町、39-5250、豊浦桜、33-6111、小吉聖徳、42-4328、子供の家、43-6494、田尻徳風、42-8218、なめかわ聖徳、22-7133、つくしんぼ、37-4278、大久保幼稚園、33-2274、田賀桜、59-3355、学びの森、若葉園、33-8822、森山聖徳、52-0774、水木若葉幼稚園、52-5991、未来園、53-9412、南高野、52-1327。各園では、子育て電話相談も実施しています。相談日、平日、相談時間、午前10時から午後3時。問い合わせ、子ども施設課、内線308。12月の子育て支援センターの講座。施設、時、内容、講師、定員の順に読みます。時間はいずれも午前10時30分から11時30分です。宮田、電話 22-5592。5日月曜日、お話し会、ボランティア絵本の会、先着8組。13日火曜日、クリスマスお楽しみ会、支援センター職員、先着8組。大久保、電話 33-1125。2日金曜日、おしゃべり&お楽しみ会、子どもセンター職員、先着10組。7日水曜日、作って遊ぼう、クリスマス飾り、支援センター職員、先着10組。花山、電話 36-0526。7日水曜日、みんなで遊ぼうクリスマス、支援センター職員、先着5組。13日火曜日、かかりやすい病気の予防と対応について、健康づくり推進課、先着5組。申し込みは、事前に電話で各子育て支援センターへ。問い合わせ、子ども施設課、内線308。子どもセンター相談日。対象、18歳未満の子どもと保護者。申し込み不要。総合相談。子育てに関する相談全般、オンライン相談も可。詳しくは右の QR をご覧ください。毎日、月曜日から日曜日、午前9時から午後5時。保健師相談日、保健センター保健師、発育や発達の悩みなど、12月14日水曜日、午前9時30分から11時30分、栄養士相談日、保健センター栄養士、離乳食、お子さんの食事や栄養など、12月21日水曜日、午前9時30分から11時30分、教育相談員相談日、子ども発達相談センターの相談員、発達の遅れの心配、落ち着きがないなど、12月6日火曜日、20日火曜日、午前10時から午後4時。問い合わせ、子どもセンター。 電話 36-0048。 12月の図書館の催し、お話し会、絵本の読み聞かせや手遊びなどを行います。記念図書館、ラッコのお部屋、対象0歳から、時14日水曜日、21日水曜日、午前11時から11時30分。晴れ猫お話し会、おおむね0歳から3歳、8日木曜日、午後2時から2時30分。キトちゃんお話し会、おおむね3歳から、17日土曜日、午後2時から2時30分。多賀図書館、おいっちに012お話し会、0歳から、8日木曜日、16日金曜日、午前11時から11時30分。ふわふわお話し会、おおむね3歳から、24日土曜日、午前11時から11時30分。15日木曜日、午後4時から4時30分。中央図書館、ピヨピヨお話し会、0歳から、22日木曜日、午前10時30分から11時、てんちゃんお話し会、おおむね3歳から、10日土曜日、午前10時30分から11時、南部図書館、お話のゆりかご、0歳から、20日火曜日、午前11時から11時30分、クジラちゃんお話し会、おおむね3歳から、18日日曜日、午後2時から2時40分。すべて申し込みが必要です。12月1日木曜日の午前9時30分から、直接か電話で各図書館に申し込みを。ブックスタート。赤ちゃんと絵本との出会いは4ヶ月頃から。対象、市内在住のお子さん、次のいずれかに該当と保護者。1、2歳になる誕生日までの方。2、平成30年4月以降に生まれた方。受け取り期限、来年3月31日。配布内容、絵本2冊、絵本のリストなど。無料、1回限り。展示付き触る絵本もあります。持ち物、母子健康手帳と現住所がわかるもの、健康保険証など。記念図書館、13日火曜日、17日土曜日、午前10時30分から11時30分。多賀図書館、10日土曜日、23日金曜日、午前10時30分から11時30分。中央図書館、15日木曜日、午前10時から11時30分。南部図書館、毎週日曜日、午前10時30分から11時30分。保健センター、6日火曜日、悠々獣王、8日木曜日、水木交流センター、15日木曜日、いずれも1歳6ヶ月児検診受診日にあたる方、検診時間に合わせて実施。日程に都合のつかない方は、事前に各図書館へ問い合わせてください。問い合わせ、記念図書館、電話 24-7714、多賀図書館 33-2655、中央図書館 20-2345、南部図書館 29-1125。 詳しくは右の QR をご覧になるか問い合わせてください。12月の図書館の催し、終わり。
12月の市民相談。日常生活の困りごとなどについて、どこに相談したらいいかわからないときは、市民相談室にお気軽にご相談ください。市民相談室、市役所2階山側、内線511、直通電話 22-1-1-1 4286。一般相談、市民相談室相談員が受けます。悩み事や困り事などの相談、市の仕事に対する陳情や苦情など、土曜日は事前に電話で予約を。月曜から金曜日、29日から31日を除く。午前9時から午後5時、土曜日、事前予約制、午前9時から午後4時。人権相談、人権擁護委員が受けます。12月1日、木曜日に、特設人権相談所を開設します。詳しくは16ページをご覧ください。税務相談、税理士が受けます。事前に電話で予約を。8日木曜日、午前10時から午後3時。行政相談、行政相談委員が受けます。午後は事前に電話で予約を。21日水曜日、午前10時から午後3時。行政書士相談、行政書士が受けます。相続や遺言、各種行政手続きに関する相談。事前に電話で予約を。11月21日月曜日の午前9時から受付。オンライン、ズーム、相談課。希望者は予約時に申し込みを。14日水曜日、28日水曜日、午後1時から4時。法律相談、弁護士が受けます。市民相談室か他が市民相談コーナーで、相談希望日の前日までに話をお伺いして予約となります。電話予約は受け付けていません。6日火曜日、20日火曜日、午後1時から4時。1日7人まで、1人25分程度。巡回暴力相談。茨城県暴力追放推進センターの相談員が受けます。事前に電話で予約を。15日木曜日、午前10時から午後4時。総合労働相談、社会保険労務士が受けます。解雇、賃金、労働契約、年金に関することなど、事前に電話で、県社会保険労務士会、029-350-4864 へ、22日木曜日、午後1時30分から4時30分。多賀市民相談、多賀支所内、電話 36-6221。一般相談、市民相談室相談員が受けます。悩み事や困り事などの相談、月曜から金曜日、29日から31日を除く。午前9時から午後5時。女性生活相談、ラポールひたち内、電話 35-2215。 女性の生活全般にわたる悩み事や困り事の相談、女性生活相談員が受けます。月曜から金曜日、29日から31日を除く。10日土曜日、24日土曜日、午前10時から午後4時。女性若者支援課、日立シビックセンター6階、電話 26-0315。 女性カウンセリング相談、女性相談員が受けます。女性の生活全般にわたる悩み事や困り事、事前に電話で予約を。17日土曜日、 21日水曜日午前10時から正午、午後1時から4時。男性電話相談、男性相談員が受けます。男性の生活全般にわたる悩み事や困り事。相談は電話 35-2215 へ。25日日曜日午前10時から正午、午後1時から4時。ボランティア情報相談、コミュニティ推進課内、内線488。ボランティア団体や活動に関する情報提供や相談。月曜から金曜日、29日から31日を除く。午前8時30分から午後5時15分。消費生活センター、日立シビックセンター6階。電話 26-0069。悪質商法などによるトラブルや消費生活知識、借金問題などの相談。消費生活相談員が受けます。まずは電話でご相談ください。月曜から土曜日、29日から31日を除く。午前9時から午後5時。土曜日は午後4時まで。毎月最終月曜日は休み。健康に関する相談。健康相談。平日の午前8時30分から午後5時15分。申し込み不要。ところ、保健センター。歯科相談、12月5日月曜日。栄養相談、12月15日木曜日。申し込み、いずれも、電話で健康づくり推進課へ。ところ、保健センター。問い合わせ、健康づくり推進課。電話、21-3300。日立健康ナビ、12月の放送予定。FM 日立 82.2MHz。放送日、毎週水曜日、午後6時33分から19分間。7日、テーマ、再放送版。エイズ、後天性免疫不全症候群、世界エイズデーにちなんで、担当医師など、日立工病院、末永仁さん。14日、加齢に伴って増える心臓の病気、大動脈弁狭窄症。日立総合病院、樋口春彦さん。21日、ジェネリック医薬品。日立薬剤師会、日立クローバー薬局、久米明彦さん。28日、年末年始の食生活、こんなことに気をつけよう。日立総合病院、管理栄養士、鈴木香織子さん。繰り返し放送は、翌週月曜日、午後0時47分から。問い合わせ、日立市医師会、電話 37-1014、ファックス 36-3508。献血にご協力をお願いします。全血献血 400ml のみ。時、12月10日土曜日、午前10時から11時45分。午後1時から4時。ところ、日立シビックセンター新都市広場。問い合わせ、県赤十字血液センター献血推進課。電話、029-246-5574。成分献血については、水戸献血ルーム、0120-310-399。 筑波献血ルーム 0120-298-102 をご利用ください。
最後に12月の休日緊急診療、ご利用の際はあらかじめ休日緊急診療所または各当番医療機関へ電話で問い合わせてください。 1. 内科・小児科、受付時間午前9時から11時30分と午後1時から4時。日立市休日緊急診療所、幸町 1-17-1、 ピタッチ館2階、電話ファックス 33-5353。 つながりにくい場合は電話 070-1051-6813 か 33-5733 へ。駐車場はピタッチ館4階から7階をご利用ください。無料。2. 外科、受付時間午前9時から11時30分と午後1時から4時。4日、川尻整形外科、川尻町 33-7819。 11日、川端整形外科皮膚科クリニック上根町 33-5066。 18日、内藤クリニック東滑川町 23-5111。 25日、原クリニック桜川町 28-5566。 30日、日立桜クリニック田尻町 43-2000。 31日、内藤整形外科医院東大沼町 53-1833。 3. 歯科、受付時間午前9時から11時30分と午後1時から2時。30日、白河歯科医院田尻町 42-8009。 高鈴歯科医院高鈴町 26-8214。31日、小平歯科クリニック幸町 23-0418。 日立北デンタルクリニック十王町友部 20-6667。
医療機関案内、24時間対応。日立市消防本部消防医療情報問い合わせ、電話 22-4199、 よい救急。茨城大人救急電話相談、シャープ7119。電話、シャープ7119、または050-5445-2856。茨城子ども救急電話相談、シャープ8000。電話、シャープ8000、または050-5445-2856。編集発行、茨城県日立市市長公室広報戦略課。郵便番号 317-8601。 日立市助川町 1-1-1。 電話 0294-22-3111。 ファックス 0294-21-4859。 https://www.city.hitachi.lg.jp/。
11月1日現在の人口世帯数168,836人、前月比-200、男84,122人、-98、女84,714人、-102、77,076世帯、-43。10月の出生数68人。以上で声の広報 司法日立、令和4年、2022年、11月20日号、ナンバー1733を終わります。音声訳、日立リーディングサービスグループでした。